2010年7月4日聖霊降臨節第七シリーズ礼拝を始めます。
Thank you.
名を賛美します。本庁も健康を与えてくださり、御堂に招かれ、信仰を同じくする兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることのできる静かな穏やかなひとときを与えてくださり、心から感謝を申し上げます。すぐ一週間を顧み、その信仰の数々を見舞いに懺悔し、あなたの許しを恋い願うのでございます。あなたの憐れみと顧みが与えられますように、切にお願いを申し上げます。ペトロはその手紙の中で、信仰にしっかりと踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい、あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにかかっているのですと述べ、信仰にしっかりと踏みとどまるように、また悪魔に抵抗し続けることを訴えております。しかし、すべてが急速に移り変わっていく現実の世の中で、とりわけ世俗化という悪魔への流れに放出踏みとどまり折り合っていくことの難しさを痛感いたしております。福音がますます曖昧にされていくこの時代の中にありまして、また誰もが安易な道に心を奪われる時代の流れの中にありまして、このペトロの言葉に耳を傾けつつ、アーメンと受け入れることもできるものでありますように、あなたのお導きを切にお願いを申し上げます。礼拝の充実のために奉仕いただいている聖歌隊の上に励まし恵みを見てをどうぞお願いをいたします。また役員会の働きが教会員全員の思いに沿ったものであり得ますように、知恵と勇気とお与えください。教会の夏の諸行事が進められております。奉仕されているメンバーの上に励まし恵みをどうぞお願います。高齢のため病のために悩み苦しい方々を覚えて祈ります。あなた方が耐えられることのない、耐えることのできないような苦しみを与えることはないとのメッセージを信じつつ、御心ならば励まし癒し恵みを切に願うのであります。これらの感謝願いを我らが主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。
Thank you.
書を朗読していただきます。聖書はガラテヤ書5章の2節から15節までです。それに引き続きまして遠藤牧師からキリスト者の自由と題して説教していただきます。
ならば今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば十字架の砂付きもなくなっていたことでしょう。あなた方をかき乱す者たちはいっそのこと自ら虚勢してしまえばよい。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯せる機会とせずに愛によって互いに使いなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという句によって全うされるからです。だが互いにかみ合い共食いしているのなら互いに滅ばされないように注意しなさい。
自由、皆さんはこの言葉でどんな自由を思われるでしょう。言論の自由、信教の自由、さまざまな自由があります。その中で聖書は自由ということを語るとき、もともと旧約聖書の言葉の中では最も自由ということを表しているのはモーセが出エジプト、エジプトの奴隷の状態から解放される、奴隷状態からの自由ということ。それから少し時代が後になりますけれども、例えばイザヤ書に書かれているようにバビロンの捕囚からの、解放、イザヤはイエスが活動するそのことを予言する、その予言とされている内容の中でイエスの働き、それは貧しい人に良い知らせを伝え、囚われる人には自由を、つながれている人には解放を告知させるためと表現しています。すなわちバビロンから捕囚されるその自由の様を、自分たちが待ち望んでいるメシアもまたその時代に囚われている人を自由にする。旧約聖書の中ではいわゆる奴隷状態、捕囚から解放される、自分たちを縛りつけているあるものから、自由になる、 鎖を引きちぎるという言葉も時々出てきますけれども、そういう私たちが何かにとらわれているところから解放されていく、その自由を語っています。言葉が変わってギリシャ語の、ギリシャローマの文化が入り、そしてパウロの手紙の中ではその自由ということのニュアンスが少しずつ変わってきます。もちろん奴隷状態から解放されて自由になるという意味で用いられるところもありますけれども、もう少し抽象的な今日のところとの関連で言えば、立法もしくは罪から自由になる、いわゆる物理的に枷をこう足とかですね、体に枷、鎖をつけられているのではないわけです。物理的には自由なわけです。しかしその物理的なもの以上の力が律法、罪というものが私たちを捉える、私たちを鎖以上に私たちを締め付けている。ですからそこから私たちがどうすれば自由になれるかということをパウロはその手紙の中で語っているわけです。ガラテヤの信徒の手紙はある人が戦いの手紙と評したように、パウロがかなり立腹して書いていると思われます。パウロの言葉の端々にはもう喧嘩を売っているのではないかと思えるような、そんな言葉がいくつも出てきます。一体何に彼が怒っていたのか。ガラテヤの信徒への手紙の2章のところ、少し手前のところにそのパウロが怒っている本質的な事柄が書かれています。少しお聞きください。今日のところでも割礼というのが出てきますけれども、当時ガラテヤの信徒の諸教会、いろんな教会の、つまりガラテヤ地方の諸教会の宣教活動の中で、キリストを信じる異邦人たちにとって大きな悩みがありました。それはエルサレムからやってきた、自分たちを正しい信仰を持っているとしているエルサレムの人たちが割礼も受けよ、洗礼だけではいけない、割礼も行いなさい、男性の性器の包皮を切り取る割礼をしなさい、そしてその人たちを、パウロは弁護していました。そしてガラテヤの信徒への手紙の2章11節のところには、ケファ、ペトロ、シモンペトロもまた最初は割礼は必要がないというふうに言っていました。ところがエルサレム教会から有力な人たちがパウロたちの拠点であるシリアのアンティオキアというところにやってきたとき、それまで異邦人たちと一緒に食事をしていたシモン・ペトロ、彼は、ある意味異邦人を裏切って、もう食事をあなたたちとは一緒にしない、割礼を受ければ一緒に食事をする、そう思えるような態度を取った。さらに一緒に宣教活動していたバルナバという人も同じように、異邦人には割礼が必要である。パウロはそれに対してガラテヤの信徒の手紙で怒りを投げかけています。その怒りのことが、2章から4章までずっと書かれているんですけれども、4章、今日の聖書の少し手前のところでこんな言葉があります。語調を変えて話したい、あなた方のことで途方に暮れているからです。今まで怒っていたわけです。もうこんなことは、やってはいけないというふうに怒っていた、パウロが、しかしその手紙の途中で、語調を変えたい、もうこの怒りに満ちた手紙から語調を変え、そして途方に暮れています。今まで強気に 割礼を受けて、割礼を強要する人たちに喧嘩を売るような言葉を述べていたパウロが、しかし途方に暮れた。途方に暮れるという言葉は、確信が持てないとか悩む、途方に暮れる。そしてある人は私場がないというふうに表現しています。パウロは割礼を強要する人たちと、そして新しいキリスト者たちとの間に大きな深い川が流れ、そこには橋を架けようとしても、もしくはそこを渡ろうとしても渡すことができない。それだけ絶望感、もうこれからガラテアの教会が二つに分かれてしまって、そこには渡す場がない、そういうことを彼は手紙の途中で語っている。今までずっとカッカッとなって、書いていたのが突然途方に暮れたとなっているわけです。そしてその途方に暮れた後に今日の聖書の言葉が出てきます。今日の聖書の言葉の中には、その途方に暮れて困っているパウロと、それからやはりまだまだ怒っている、かなり立腹している、その両方のパウロが出てきます。割礼を強要する人たちとの間の溝の深さ、それは今日読んだ聖書の最後のところ、15節のところに表現されています。互いに噛み合い共食いしているなら、互いに滅ぼされないように注意しなさい。互いに噛み合い共食いをしていると表現されています。人間同士が噛み合って共食いする、動物でならまだしも人間同士がこのようなことをしているという。ある文献には当時、食卓を共にする酒宴、お酒を飲みながら食事をするときに、酔っ払った人がですね、他の人の指を食いちぎるという、そういう表現がなされているところがありました。ですからパウロ自身はそういう、食卓の乱れを、コリントでかなり厳しく糾弾していますけれども、本当に人間が噛み合ってですね、人の指を噛みちぎる、そういう、愚かな事柄が実際になされていた。そんな中で割礼を受けている人たちが、実際に食べたかどうかわからないけれども、しかしお前たちは救いに値しない、救いから漏れている、割礼を受ければということで、まさに噛み合っているような。当然異邦人の人たちは、いや、パウロはそうは言わなかった、信仰によって救われる、洗礼を受ければそれで救われるとしている、どうして違う福音をあなたたちは述べ伝えるんだ。そこで対立が生まれ、噛み合い共食いをしているような深い断絶があったことが伺い知れます。パウロ自身が途方に暮れて語調を変えて語り出した事柄、その切り口は3節から4節、律法を重視する人たちにそうではないあり方を提案しています。3節、割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。はっきりと言っている。律法によって正しいもの、救われようとするのであれば、一つはすべてを行いなさいと。律法に書かれている事柄すべてを本当に守ることができるか、いや、できないだろうということが前提になって、もし異邦人に律法を、割礼を強制するのであれば、律法全部あなたたちは守っているのか、そんなことはできないであろうということ。さらに 自分たちが信じているキリストと縁もゆかりもないものとされてしまう。自分たちが大事にしているキリストが離れていく。キリストに近づこうとして律法を強要しているあなたたちに、それは実はキリストから離れる道です。離れるだけではなくて、縁もゆかりもない、もう断絶されてしまう。律法の強要を主はお喜びになられないということ、縁もゆかりもないものとして断絶され、いただいている恵みまで失うことになります。割礼を強要する人たちに対する、パウロのある意味厳しい言葉、もし律法を強要するなら全部を守れ、さらにそれを強要するのであればキリストと離れ断絶し恵みすら失いますよという、パウロは厳しい言葉で人々に迫ります。さらに割礼を強要する人たちに対して、喧嘩を売るような言葉も投げかけています。9節、わずかなパン種が練り子全体を膨らませ、パン種は悪いパン種という意味です。そのパン種によって、小さな少ないパン種によって、ガラテヤの諸教会すべてがその悪いパン種によって影響を受ける。割礼を重視するその小さな人たちの行いがガラテヤ教会全体を滅ぼしてしまう。さらに12節、あなた方をかき乱す者たちはいっそのことを自ら去勢してしまえばよいと書いています。割礼は、包皮だけを、男性の性器の包皮だけを切り取ることですけれども、しかし去勢せよと、もうその、性器そのものを取り去ってしまえというふうな、かなり乱暴な言葉をかけています。ここにはパウロの性格はもちろんあると思いますけれども、それ以上に彼がこの割礼の問題に対して、どれだけ怒っていたか、そんなにお前たちが割礼を重視するのであれば、まず自らの男性の性器を去勢してしまえと、その後議論を聞こうじゃないかというぐらいの、なんていうか、これ逆の立場になると本当にシュンとしてしまう言葉ですけれども、それだけパウロは律法を重視し割礼を強要する人たちを本気になって叱った。キリストから離れるようなことをしようとする人たちに本気になってそんなことをしていると主は悲しまれる、主から離れることになる、絶対にそうであってはならないという強い思いを彼はここで語っているわけです。少し行き過ぎているかなとも思いますけれども、しかしそれだけ彼は必死だった。そしてその、喧嘩を売るような言葉の後に13節から14節、これが今日の一つの大事なところだと思いますが、兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。自由を得るために召し出される、これ神様に呼ばれるという言葉です。後に教会という言葉の語源になってきますけれども、あなた方が神に呼び出された、直接神があなた方に呼びかけた、それは自由を得るためである。神様によって呼び集められ、そしてその自由をある事柄のために用いるために、得るために、あなたたちはこうして救いの場に呼び集められた、神が直接呼びかけられたんですよと語り出し、 ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。神がわざわざ一人一人を呼び出して、そしてそのために与えられた自由、その自由はもともとはまあ奴隷状態のユダヤ人を解放するための自由でありました。しかしここでは律法からの自由、さらに一歩進んで互いに仕えるための自由と語っています。互いに仕えるという言葉は奴隷として奉仕をするという言葉であります。自由という言葉は奴隷状態から解放されるということで用いられてきましたけれども、ここではあえて奴隷となって互いに仕え合う自由ということをパウロはここで語っているわけです。奴隷のようになって奉仕するその姿は、ヨハネの福音書の13章にイエスが弟子たちの足を洗うところに出てきます。イエスが最後の十字架の道のりを歩む前に弟子たちと食卓を共にし、そこで彼は自分の上着を脱ぎ、弟子たち一人一人の足を洗いました。当時の奴隷たちの中で、足は一番汚いものが、体の中では最も汚れたとされていますから、その足を洗うというのはユダヤ人の奴隷たちは嫌ってしなかった、異邦人の奴隷たちに嫌な仕事だからということでさせていたとされています。主イエスはその奴隷となって使える足を洗うということを通して、自らも奴隷となって人に使える、互いに使い合い愛し合うことを弟子たちに教えられました。パウロはそのことを思い出させるかのように、愛によって奴隷となって互いに使え合いなさい、そして律法全体のことを要約し、隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされる、これもまた福音書の中でイエスと律法の専門家とのやり取りの中で、主を愛し隣人を自分のように愛する、二つのことを福音書でイエスは語っていますけれども、ここにはその神への愛を省略するような形で、隣人を自分のように愛するという、ここに律法の本質が込められている。神への愛が省略されているのは、律法を強要している人たちが私たちは神を愛していると宣言し、神の愛に従うために割礼を受けようと強要していたからであるとされています。ですから神を愛していると言いながらも割礼を強要し、異邦人たちを苦しめている人々に対してもう一度律法に立ち戻ること、主が奴隷のようになって人々に奉仕をしたその様を思い起こさせ、また主がその言葉の中で律法とは何か、神を愛し隣人を愛す、そのことに込められている意図が一体何なのか、互いに噛み合って共食いしているのはおかしいではないか、主が奴隷の姿になってどうして互いに使い合いなさいと示したことをあなたたちは実行することができないんだ、神を愛している正しいということを異邦人に強要しながら しかし主が最も悲しまれることをしているのではないか。だからパウロは怒っている。主の名を用いて人々を苦しめて、人を生かすために主が与えられた律法を人を殺すために、人を生かさないために用いていることをパウロは怒っている。そして本当の自由は奴隷を解放する自由、そういう自由をさらに超えて、むしろ奴隷状態となって人に奉仕し、人を生かす、愛によってその人を生かす働きをする自由を彼はここで述べているわけです。自由ということを考えるときに、失ってみて初めてわかる、そのことを考えさせられる文章に出会いました。自由を与えられている間はなかなかそのありがたみ、素晴らしさがわからないものであります。しかし自由が拘束され、自由が奪われ、自由が失われて初めて本当の自由って一体何なんだろうか、自分たちが神様から与えられた自由は一体どういうものなのだろうか、そのことを教えられる。信徒の友の6月号、先日家庭集会で読んでいる中で、一つの文章、何人かの方がすごく心に残ったとされていました。私にとっても心に残りましたので、少し紹介させていただいて、失って初めて分かるということ、そのことを私たちの体験を振り返って考えてみるきっかけとしたいと願っています。ルテル教会の伊藤サーナさんという方、自分が牧師として司祭として働くようになったそのきっかけについて証しをするような形で描かれているところです。この文章を書いている16年ほど前に、脊髄小脳変性症といういわゆる神経難病に26歳の時に陥った。そして進行性の病気なので、いずれは車椅子になるでしょうということを医者に告げられたそうです。1年経って杖を使わなければ歩けなくなり、そして今は車椅子がなければ生活ができなくなってしまった。94年にその神経難病という診断され、そして95年には杖を使っていた。その3年ほど後、98年に彼女はイスラエル聖地の旅に出かけました。その時には車椅子でもう体がどんどん衰えていく。彼女がイスラエルの旅の中痛感したのは、数年前には自分は健康な状態で両手に荷物を持ってそのイスラエルの街を走り回っていた。しかし今は車椅子の中で人に押され、自分では荷物も持てない、自分では歩くこともできない、その自分の様が惨めに思えたと書いています。彼女はその体験の中で、主イエスが歩いたとされる十字架への道のりを彼女もまたその車椅子で歩いて、車椅子を降り、片手に杖、片手は母の肩につかまって、やっと歩いている自分がとても惨めに思え、とても悲しい気持ちで下を向いて歩いていました。その時ふと、イエス様はこの道をどのような気持ちで歩かれたのだろうかと思った。自分を裏切った人間たちへの苦しみでしょうか、いつか見返してやるという復讐心でもなかった。 痛み悲しみはそのままであった。しかし神様へ心を向けておられる主イエスは死の先にある命への道を歩かれたのです。その時、そのままのあなたで私についてこれるかと心に響きました。牧師になりなさいとか私についてきなさいという言葉ではなく、そのままのあなたでいいという言葉でありました。伊藤さんはその数年前は自分が健康に歩いていたそのイスラエルの聖地の旅行の中で惨めな思いをして歩いていた。しかしそこで主イエスは一体どんな思いでこの道、自由を奪われた不自由さの中で人の助けを受けなければ生きていけない、その気持ちの中でイエスはこの十字架への道をどんな思いで歩んだんだろう。復讐心や憎しみがあったんだろうか。いや、そうではなかった。その先には神が約束された新しい道が用意されていたのではないか。そして伊藤さんにそのままのあなた、そのままのあなたで私についてこれるか、私についてくるそのままの自分、体はどんどん弱っていく、でもそのままのあなたで私についてこれるか、伊藤さんは自分自身がもしその健康が守られたままであればこのような形で主と出会うことは多分なかったであろうと思われます。今検診し、そして年4回リハビリと治療を受けながら、そして声を出すのも辛くなっている、そんな中で声を出すことができるという自由、当たり前にできることは実は何にもなかった。でも今はそれが制限されているけれども、まだ声を出すことができる、そのことに感謝の言葉を語り、そのままを主が呼びかけられ、そのままの私を生かしてくださることを語っています。健康が奪われて、自由が奪われて、どん底の中、主の歩いたその道のりを歩んだ彼女が出会った主の御声。主が私たちに語りかけられるその言葉を本当に心から、十字架の苦しみを心から受け止めることができるようになったのは、その自由が奪われた時であったわけです。ですから私たちはキリスト者の自由、そこにはもしかすると私たちが失った時に初めてわかるかもしれないものがあるかと思います。伊藤さんはそこで様々な制限の中で主の御言葉を語る自由、かすれるような息が苦しいような中で主を語る自由を今なそうとしていらっしゃいます。私たち一人一人に与えられた自由、それが一体何なのか、それは私たちへの宿題かもしれません。パウロは人を生かさないような自由、律法によって人を制限するようなものは、それは主から与えられた自由ではないということは教えてくださっています。私たちがキリスト者として、そして何よりもその私たちに与えられた使命を行う自由、 そこに目が開かれ、私たちのこれからの道のりを歩んでいきたいと願うのです。お祈りします。神様、パウロはその手紙の中で大きな怒りを込めて、割礼を強要する人たちに本当に喧嘩を売るがごとく怒りの言葉をたくさん並べ、しかし途中で途方に暮れ、そして主にある自由について手紙で語っております。どうか私たちもこのパウロの怒りの言葉、また自由の声をしっかりと受け止め、私たち自身が律法を強要するようなことがなされていないかどうか振り返り、そしてまたあなたが私たち一人一人に託されたあなたに奉仕する自由を私たちは本当に行っているのかどうか、もう一度私たちが目を開かれ、あなたに従う歩みをこれからもなしていくことができますように導いてください。何よりもあなたが私たち一人一人の苦しい時、悲しい時、自由が失われたと思う時に、あなたが語りかけてくださるその言葉に耳を傾け、そこから新たな自由の力を得て歩み出すことができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌537番を歌います。Thank you. 座りください。
ただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今は御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び二人とも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難とし、復活と昇天と覚え、この聖霊典に称えられております大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンと葡萄酒と祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯と受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますよ。アーメン。少し、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったことに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わべてあります。分散いたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わっております。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。真ん中少し薄くなっているのがブドウジュースです。よろしくお願いします。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを枝沢康夫さんに捧げていただきます。
愛と誠に富田もご在天の神様、皆を賛美申し上げます。7月最初の聖日礼拝にあなたが私たちを呼び出し、この場にお招きくださいました。あなたを賛美し、御言葉を学ぶ機会をお与えくださいましたことを心から感謝を申し上げます。またただいまはあなたの御体と御血を表す聖餐に預かりましたことを心から感謝申し上げます。私たち一人一人は本当にあなたの十字架のあがなでゆえに生かされていることをありがたく思います。どうぞ弱い私たちでございますけれども、日々の歩みをあなたの御跡に従うように生きることができますよう導いてください。私たちの信仰を強めてください。夏の暑い日に向かいますが、どうぞ一人一人の健康を支え、日々の歩みをお守りくださいますようにお願いをいたします。一言の感謝と祈り、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。座ったまま、お座りのままで賛美歌205番を歌います。その間に座っています。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。
新しくいらっしゃった方の紹介、それから今週誕生日を迎えられる、中野恵美子さんを覚えて祈りたいと思います。その場で立ってお顔を見せていただきますようにお願いします。文字光一さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから7月9日中野恵美子さんのお誕生日です。覚えて祈りを共にしましょう。神様、敬愛する姉妹中野恵美子さんがその尊い命を覚えたことを祈って、今祈りを合わせております。どうかあなたが恵美子さんのその歩みをこれからも守り導いてください。その信仰の歩みがあなたの祝福のうちにありますように。今家庭集会でご自宅を開放してくださっています。どうかその開放された家で信仰がさらに育まれますように、導きを与えてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。中野恵美子さん、おめでとうございます。
それではお手元の修法に基づきまして、牧会報告をさせていただきます。次のページに本日の集会というコラムがありますけれども、そこに書いてございますように、本日は聖歌隊の練習と、1時から定例の役員会が予定されております。今週の集会のところをご覧ください。聖書講座7日水曜日です。ピーターパンの礼会が同じく7日の1時30分から、晩祷会が7日の午後7時から、ひまわりグループが8日午前9時から、街道清掃9日の金曜日、婦人会総年会のそこに記載の皆様方、どうぞよろしくお願いをいたします。キリスト教の基礎講座が10日土曜日の10時30分から予定されております。その次ですが、遠藤牧師の予定のところ、8日の8日の木曜日午後が面会に日にしておりますので、せいぜいご活用いただきますようにお願いいたします。次週の手術礼拝ですけれども、7月の11日、聖霊降臨節第8手術ということで、手術礼拝が10時30分から、生ける神の教会という説教台で、予定されております。覚えてご出席いただきますようにお願いいたします。礼拝後の集会としまして、コーヒーアワーと CS の教師会が予定されておりますので、合わせてご協力をお願いいたします。集会と行事の予定の欄ですけれども、そこのところずっと下へ行きまして、ピーターパンのお昼ご飯が7月16日金曜日の11時30分から予定されております。それから少し飛ばしまして、婦人会の礼拝が7月の18日礼拝後から、総連会の礼拝が7月18日も同じく礼拝後に予定されております。少し下がりまして、地区集会は7月25日の礼拝後予定されておりますので、覚えていただきたいと思います。次のページに参りますが、この欄はちょっと遠藤先生に説明していただきます。
後ろの右上のところをご覧ください。同志社神学協議会、例年牧師だけの集まりでしたけれども、一昨年から信徒の方々もということで、今回も信徒の方々ともに交流会、昼食会、それから公開講座等を企画しておりますので、ぜひご参加していただいて、今の教団がいろんな教派の合同教会ではありますけれども、その 一つの元となっている改宗派教会の流れについて学び、それから同時に今地方の教会がそれぞれどういう形で連帯して協力して歩もうとしているのか、そのことについての発題がございますので、ぜひご参加を呼びかけています。後ろの掲示板にその資料、それから興味がある方は私の方までお申し出いただければと思います。以上です。
それでは恒例のグリーティングの方よろしくお願いいたします。前後左右の方とご挨拶をいただければと思います。それでは唱詠の541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが本日おりました改宗一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.